お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙の学びをしていますが、ユダの手紙1節、イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ。主イエスの異父兄弟であるにもかかわらず、ユダはヤコブと共に、主イエス・キリストのしもべというふうに自分のことを紹介しています。ここには守られていると書かれていますが、クリスチャンは神様の恵みによって守られているのです。使徒ヨハネは黙示録12章でクリスチャンの信仰による勝利を次のように述べています。黙示録12章の11節。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。信者が大患難時代を耐え抜くのには、主イエスの血による贖い以外には方法はありません。なぜなら私たち罪人のうちには、悪魔に打ち勝つための功績も力もないからです。私たちクリスチャンは、ヨハネ10章の11節にあるように、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと言われた主イエスご自身に頼らなければなりません。その後主は続けてご自分の羊のことを次のようにお話になりました。ヨハネ10章の27節から29節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父のを見てから彼らを奪い去ることはできません。さて、もし羊が安全に守られたとしても、それは羊の手柄ではありません。羊は自分自身を守ることができません。羊は敵と戦うための鋭い牙も爪も持っていないのです。また羊は速く走って逃げることもできません。ノウサギも自分を守ることはできませんが、ノウサギは素早く走って敵から逃げることができます。しかし、のろまな羊にはそれさえもできません。羊は全くの無力な存在なのです。神様の羊であるクリスチャンが、自分は救われているというとき、彼は自分の功績を自慢しているのではありません。彼は自分の羊飼いなる方を自慢しているのです。主は素晴らしい羊飼いです。もしあなたが自分は救われているかどうか確信がないと言っているなら、あなたは実はあなたの羊飼いなる方に不名誉をもたらしているのです。なんなら主は、 あなたを守ることができると言っておられるのに、あなたにはその確信がないからです。主はどんな被造物もあなたを父なるお方の手から取り去ることはできないと約束しておられます。あなたが主にしがみついていられるかいられないかという問題ではありません。主があなたをしっかり握っておられるということが問題なのです。主はそれがおできになると言われます。そしてあなたがそのような主を信頼するかどうかが問題なのです。ご存知のように救いは神様の御言葉にかかっています。神様を信じるかどうかはあなた次第です。あなたの救いの確信はこのことにかかっているのです。なんなら神様はあなたには確かな救いが与えられているということをとてもはっきりと示されているからです。ユダの手紙のここには廃墟の暗黒の時代が示されていますが、それでも神様はご自分の者たちを守ることができると言っておられるのです。またここには召された方々へと書かれています。私たちはイエス・キリストのうちに守られて安全であるだけでなく、同時に神様に特別に召された者たちなのです。聖書の中で使われている召されたという言葉は、招待状が送り出されたというだけのことではなく、その招待状は送り出され、受け取られ、神様の御霊のゆえに現実のものとなったという意味なのです。第一コリント人への手紙の中で、パウロは召された者たちの特権について次のように述べています。第一コリント人への手紙1章の22節から24節。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。もしあなたがキリストのうちに神様の知恵と力とを見出したなら、そしてあなたが主を信じたなら、あなたは召された方々の一人なのです。招待状は送り出されました。そしてそれを受け入れ、信じたとき、あなたは神様に特別に召されたのです。ユダがここで意味しているのは確かにそういうことであり、パウロも私たちに明瞭に説明してくれています。ユダの手紙2節。どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。憐れみ、平安、そして愛という三つの言葉の違いを理解する必要があります。それから三つの言葉の間の強いつながりも理解する必要があるのです。愛は神様の属性です。神様が愛であられるので、神様は憐れみ深く、そして恵みを用意してくださいました。そして神様の愛は人類すべてを取り巻いています。ですからヨハネ3章の16節には次のように書かれています。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。誰一人として滅びることは神様の御心ではありません。今日神様はこの地上にいる一人一人の人間を愛しておられます。そこにエコひいきはありません。ずっと遡って出エジプト記の中でも神様はモーセのような人物にも 彼がモーセだからというので祈りにお答えになるのではないということをはっきりと示されています。出エジプト記33章の19節、主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。神様はモーセの祈りにお答えになりました。なぜならご自分の中にその理由があったからです。ですから神様はご自分のすべての被造物を同じように取り扱われます。神様は今日あなたを愛しておられます。もしあなたが神様がどれほどあなたのことを愛しておられるかということを本当に知ったなら、あなたは心を痛め涙を流さずにはいられないはずです。なぜなら神様はあなたのために大切な一人子の御子イエス・キリストをあなたの身代わりに十字架にかけて死なせたからです。ここに神様のあなたに対する愛が示されているのです。さてあなたは神様の愛を経験しないでいることは可能ですが、神様があなたを愛することをやめさせることはできません。あなたは太陽が照らないようにすることはできませんが、傘を差して太陽があなたの上に照らないようにすることはできます。神様の愛を経験することを妨げるいくつかの傘があります。それは神様の御心に反抗する傘、あなたの人生の罪の傘などです。神様はあなたを愛しておられますが、しかし愛によってあなたを救われたのではありません。ご存知のように神様には他の属性もあります。神様は聖なるお方です。義であられ、正しいお方です。神様はただ、天国の裏門を開けて、ご自分の基準を低くして、あなたをこっそりと天国に入れることはできないのです。人間の裁判官がその国の法律を是認しながら、なおかつ犯罪者の赦免のための賄賂を受け取ることはできないのと同じです。もしそのようにするなら、彼は不正直な裁判官です。そしてもし神様が人類に対してそのようにされるのなら、不正直な裁判官と何の違いもありません。神様は不正直な裁判官では決してありません。神様はご自分の神聖さ、義として正しさを保たなければならないのです。ヨハネが記しているように、神は実に世を愛されました。そして神様は慈悲深い愛でこの世を愛されたのです。その愛は人類に対する関心と心遣いに満ちていました。それゆえに神様はご自分の一人子をお与えになったのです。ご自分の御子をあなたの身代わりにされました。もしあなたが神様のもとに行き、神様の救いを受け入れるなら、神様は罪人であるあなたを救うことがおできになります。このような神様が設けてくださった救いの道は、神様の恵みと呼ばれます。エペソ人への手紙2章の8節から9節にはこのように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。イギリスのギリシャ語学者である R.C. トレンチ博士は、新約聖書の同義語という著書の中で、恵みと憐れみの違いを 次のように明確にしています。カリス、恵みは人間の罪に関係があり、また恵みは罪によって引き出され、輝かしい神の属性である一方、許しの中の神の無償の贈り物であるエレオス、憐れみはこの罪の結果である惨めさと直接関係がある。さて、神の愛ではなく、神の恵みが人間の罪に関係があるということはわかるだろう。神は罪の代価を支払ってくださった救い主を用意された。それをよりどころとして、神は罪人を救われるのである。それが神の恵みである。罪は人類に悲劇をもたらしました。しばしば愛の神様が、なぜ癌を容認されるのだろう、などという質問を耳にします。病気と死は、罪の結果として人類の中に入ってきたものです。神様は罪が引き起こした惨めさをご覧になり、人間に憐れみをお与えになりました。神様は憐れみに富んでおられます。もしあなたが神様のもとに罪人として行き、神様の救いを受け入れるなら、神様は恵みによってあなたを救ってくださいます。そして神様は憐れみに富んでおられるので、ご自分の憐れみの手をあなたに差し伸べてくださるのです。その時に神様はあなたに慰めを与えてくださいます。神様はあなたを助け、あなたの心を慰めてくださるのです。そのようにしてあなたは、どのような時にも神様を信頼することができるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は癌のために大きな手術を二度受けました。そして医師は私に、癌細胞がまだ私の体の中にあって、いつかまた癌になってもおかしくないと言いました。私は主に、なぜ私が癌にならなければならなかったのですかと尋ねました。神様は私にその答えを教えてくださってはいませんが、でも私は神様が答えを持っておられることは知っています。私が神様に求めているのは憐れみです。神様はすでにご自分の恵みによって私を救ってくださいました。私は神様の憐れみが欲しいのです。憐れみはこの地上で惨めさの中にいる私たちに対して差し伸ばされる神様の愛なのです。罪人には神様の恵みが必要です。そして確かに罪人にはとても多くの憐れみが必要なのです。トレンチ博士は恵みと憐れみについてさらに次のように書いています。私たちの救いの秩序は、憐れみが恵みに先立つ。神は実に憐れみの愛をもってこの世を愛された。そこで神はご自分の一人子をお与えになった。それはその御子を通して世が救われるためであった。しかし神の救いの目的の現れの秩序のためには、恵みが憐れみに先立たなければならない。恵みが先に行って、憐れみのために道を備えなければならないのである。人間は聖化される前に義認されなければならない。神の救いの目的が表される秩序の中では、神の恵みが神の憐れみに先立たなければならない。恵みが先立ち、神の憐れみのために道を備えなければならないのである。 神様の平安とは、キリストを信頼している心にやってくる経験です。パウロはローマ人への手紙5章の一節で、神様の平安について次のように述べています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神様との平和とは、神様は仲良くやっていくのに難しいお方ではないと知ることです。神様はあなたにとって難しいお方では決してありません。神様は私たちが自分たちは罪人であると知っていて、自分の救い主としてキリストを信じたので、ご自分が何一つ私たちに反対するものを持ってはおられないということを知ってほしいのです。この世はあなたを指さし、あなたを拒否するかもしれませんが、神様はあなたを受け入れられたのです。神様はあなたを愛しておられ、あなたが夜眠るときに、あなたに神様の平安をお与えになりたいと願っておられるのです。ユダの手紙3節。愛する人々、私はあなた方に、私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。愛する人々と書かれています。ユダがこの言い回しを使うとき、本当に神様に属し、本当に神様を愛するキリスト者を意味しています。またここには、共に受けている救いと書かれています。英語訳は、共通の救いとも訳されています。そして共通のと英語訳されているのは、ギリシャ語のコイネーという言葉です。新約聖書は、古典ギリシャ語ではなく、コイネーギリシャ語、または共通ギリシャ語で書かれました。それは人たちの時代に、教育を受けた人も、受けていない人も、ローマ帝国全域にわたって、すべての人が理解することができたギリシャ語であった、という意味です。ユダが、共に受けている救いについて書くつもりである、と言ったとき、彼は、ローマ帝国全体の人々が理解することができる救いという意味でこの言葉を使ったのだと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教へのテーマの変化というテーマで、ユダの手紙1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。